こんにちは。今回はですね、いただいた資料、クォンタムグロースエデュケーションフィックス .pdf の、抜粋をもとにして、量子論の考え方、これを自己成長にどう活かせるか、ちょっと深く見ていきたいと思います。ミクロの世界の法則が、私たちの日常とか、まあスキルアップにつながるっていうのは、これすごく面白い視点ですよね。
そうですね。
資料を拝見すると、量子論が示す、まあ、ある種常識外れともいえるルールの中に、成長の壁をこう突破するヒントが隠されているんじゃないかと。
はい。
新しい時代、特に AI 時代なんて言われますけど、そういう時代には新しい思考法が必要だということなんでしょうかね。
まさにそういうことだと思います。
では早速その核心の部分に、はい、触れていきましょうか。
お願いします。まずは、ハミと粒子の二重性からですね。
ハミと粒子、はい。
光とか電子といった、まあ、すごく小さなミクロの存在がですね、その見方、観察の仕方によって、ハミのようにこうふわっと広がったり、あるいは粒子、つまり粒としてカチッと一点に存在したりする。これは我々の日常感覚とはかなり違いますよね。
ですよね。で、この二重性っていうのを自己成長に生かすっていうのは、具体的にはどういうイメージなんでしょうか。
ですね、資料が示唆しているのは、自分自身も何か一つの固定的な自己イメージ、例えば私はこういう人間だっていうのにとらわれすぎずにですね、
はいはい、
状況に応じて理想の自分だったり、あるいはまあ求められる役割っていうのを意識的に演じるような感覚。
演じる？
ええ、そうすることで自分の中の可能性がもっと広がるんじゃないかと、そういう提案なんです。
なるほど。固定的な自分じゃなくて、もっと流動的ないろんな状態を取り得るっていう考え方ですね。
そういうことです。だから性的な自分探しというよりは、もっと動的な自分作りのヒントと言えるかもしれませんね。
面白いですね。その固定観念から自由になるっていうのは、未来の可能性っていう話にもつながりそうですね。
まさにそれが次の重ね合わせという考え方につながってきます。
重ね合わせ、
はい。これは観測されるまで、つまりあなたが何か行動を起こすまでは、一つの粒子っていうのは実は複数の可能性の状態を同時に持っていると。
同時にいいですか？
ええ、ですからあなたの未来も、行動を起こすその瞬間までは、実は無数の可能性がこう重なり合っている状態なんだというふうに資料では捉えていますね。
行動するまでは決まってないと。これはなんか考えすぎて動けない時なんかにはちょっと耳が痛い話かもしれないですね。
そうかもしれませんね。だからこそ大事なのは、まず行動をしてみること。その行動がいわば未来を一つに定める観測になるんだと。
行動が観測。
ええ、資料にあったバドミントンの例え、あれ分かりやすかったですよね。
ああ、ありましたね。
ラリー中に相手が打ってきた、さあ次どう返すか、スマッシュかドロップか、それともクリアかみたいな、頭の中に一瞬いろんな選択肢がこう渦巻いている状態、あれが重ね合わせだと。
なるほど。
で、相手の動きとか位置とか、そういう情報を観測し、これだっていう最適だと思う一打をパッと放つ、
はいはい、
一流の選手っていうのはこういう思考を、まあ、ほとんど無意識のうちに繰り返してるんじゃないかと。
確かに迷ってる間はいろんな可能性がありますもんね。いやー、面白い。では次の量子もつれ、これはまた特に不思議な現象だと聞きますが。
そうなんですよ。これは本当に奇妙で、遠く離れた2つの粒子がですね、なぜかペアになっていて、片方の状態を観測して決めると、もう片方の状態もその瞬間にパッと確定してしまう。
瞬時にですか？離れてるのに。
ええ、そうなんです。アインシュタインもなんか不気味な遠隔作用だって言って、ちょっと懐疑的だったくらい、直感には反するつながり方なんですね。
それを人間関係に応用すると、正直かなりこう大胆な例えにも聞こえますけど、資料ではどういうふうに？
まあもちろん比喩的な側面は強いと思います。ただ資料が言いたいのは、おそらく深い信頼関係で結ばれたチームとかパートナーとかの間で見られる、あの阿吽の呼吸とか以心伝心みたいな。
ああ、なるほど。
言葉を超えた連携プレイですよね。これを一種の量子もつれ的なつながりと見立てて、個々の能力を単純に足し合わせた以上の何かすごいパフォーマンスを生み出す可能性があるんじゃないかと示唆しているわけです。
はいはい。
だからこそ、 日々の質の高いコミュニケーションというのがその土台を作る上ですごく大事になってくるんですね。
なるほどなるほど。現象そのものズバリというよりはそのつながりの質の高さみたいなものに着目してるわけですね。了解です。では残りの2つですね、不確定性原理と観測問題、これも見ていきましょう。
はい。不確定性原理っていうのは、例えば粒子の位置とその運動量速度を両方同時に完璧に正確に知ることはできないっていう、まあ、自然界の根本的な制約のことです。
測定技術の問題じゃなくて原理的に無理だと。
そうなんです。原理的に不可能で、この完璧っていうのはそもそもありえないんだという本質を資料は計画の立て方に応用してるんですね。つまり完璧な計画にこだわりすぎるんじゃなくて、むしろ実行しながら状況に合わせて柔軟に修正していく、そういう姿勢が大事ですよと。
完璧な予測ができないんだったらもう走りながら考えるしかないっていう感じですかね。
まさに。そしてもう一つの観測問題。
はい、観測問題。
これはミクロの世界では何かを見ようとする行為、つまり観測とか測定っていう行為自体がその見ている対象の状態に影響を与えて変えてしまうっていう原則なんです。
見るだけで変わっちゃうんですか。
ええ。で、これが自己認識、つまり自分の行動とか状態を客観的に観測する力、いわゆるメタ認知ですね。これの重要性につながってくると資料は述べています。
自分を客観視するメタ認知。
そうです。例えば練習日誌をつけたり、自分のフォームを動画で撮ってみたりして、自分自身を観測すること。それが自分を変えていくためのすごく大事な第一歩になるんだ。
自分の行動をこう意識的に見つめることがその行動自体を変えていくきっかけになる。いや、これも面白い視点ですね。
ええ。ですからこれらの概念を通じて資料がこう一貫して伝えようとしているメッセージっていうのは、多分世界っていうのはあなたがどう観測するか、どう認識するかによってその姿を変える可能性があるんだということなんだと思います。
自分がどう見るかで世界が変わると。
はい。だから自分の可能性を今の現状だけで決めつけないで、時には常識を疑ってみて、そしてとにかく行動し続けてみること、その重要性を説いているんですね。
なるほどな。資料には具体的な実践チェックリストみたいなものもありましたね。
ありましたね。
理想の自分を演じるつもりで10分間練習してみるとか、新しいことはまず3回試してみるとか、学んだことを誰かに話してみるとか、なんか今日からでもちょっとできそうなことが並んでました。
ええ、そうですね。まずは本当に小さな一歩から試してみるのがいいかもしれません。
いやー、量子論っていう私たちの日常感覚からはすごく遠い世界の法則だと思ってましたけど、そこからこんなに実践的な自己成長のヒントが引き出せるっていうのは、まさにこう目から鱗が落ちるような体験でした。
そうですね。で、今回の探究を踏まえて最後に一つ皆さんに、そしてあなたにも問いかけてみたいことがあるんですが。
おお、何でしょう。
観測が現実を形作るという考え方をもし受け入れるならですね、自分の弱点を観測してそれを修正していくっていうアプローチももちろん大事なんですけど、それに加えて、
はい、
たとえどんなに小さな成功体験であっても、あるいは自分の強みとか上手にいったこと、そういうポジティブな側面を意図的に、そして継続的に観測し続けること。
自分のできたことに焦点を当て続ける。
ええ。それがあなたの成長の軌跡そのものを根本的にどのように変えうる可能性があるでしょうか、という問いです。
うわ、深い問いですね。弱点修正だけじゃなくて強みを意識的に観測し続けることの影響か。これはちょっと持ち帰って考えてみたいですね。
ぜひ。
皆さんもぜひこの問いを心に留めて、日々の行動とかご自身の振り返りに生かしてみてはいかがでしょうか。今回は量子論的な思考を自己成長に応用するというテーマで探究しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。